6月21日の火曜日、ジンジャンプルでございます。本日のお相手は劇団 WOC うどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆です。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さびよいということでね。
いや何よ、
さあもう、ね、7月23日となっておりまして、はい、もう7月もね、もう今週もう、
そっか、
あと1週間ですよ。
早いね。
早いですよ皆さんね、あっという間でございますけれども、あのですね、もう沖縄県、ね、県民の方はもうみんなご存知の通り、今週週末かな、今週週末かな、はい、第101回全国野球選手権沖縄大会決勝戦が行われてですね、
やばかったね、
はい、甲子園出場校が決まりました。
やばかったね。
やばかったね。こうちょっとご存知ない方のためにちょっとね、紹介したいと思いますが、はい、今年のね、この沖縄大会ノーシードから勝ち上がった、なんと沖縄尚学高校が5年ぶり9度目の頂点に輝きましたということで、はいはい、沖縄代表は、沖縄尚学高校が5年ぶりっていうのがちょっとなんか意外だね、あんたね、5年ぶりね、こう9度目の甲子園に行くということで、決勝戦、まあ、準決勝からちょっとね、いろいろ見てたんで、私ね、ちょっとこの用事がありまして、
はいはいはい、
ビデオしてたんだよね。
あ、録画して、
録画か、しててね、でもね、最後の方ちょっと延長のとちょっとから見まして、ドキドキしながら見てたんですけれども、なんとなんかね、こんなに接戦です。こんなに延長を、なんていうの、延長戦をする決勝戦って久しぶりに見たなと思うんですよね。いつもね、準決勝がもう事実上の決勝とかって言われる試合が、好ゲームが多かったんですけどもね、今回この沖尚が優勝したんですけども、なんと対戦したのが我が母校興南高校でございました。
はいは
い、
は
い、いや非常にね、いい試合だった。
すごかったね。
すごかったね。
もうだって本当にドラマみたいだったもんね。
本当なんか青春だなっていう感じとね。あの真っ黒な子供たち、そしてね、真っ白い目、真っ白い歯の奥にね、こう目が充血してる感じ、あの太陽で焼けても充血してる感じがね、もう本当ね、もう涙をそそるというか、なんかジーンってくるんですよね。
そうね、すごかったね、
空間の中ね、もう本当にもう発揮を追いかける子供たちっていうね、もう何とも言えない、もう美しいですよ。
泣きそうなったもん。
もう本当に私泣いてましたね。だからちょっと後半しかちょっと結果の方が先に知ってしまって、はいはい、後で見たんですけども、あのね、興南高校のね、まあ、去年の甲子園でも活躍しましたよ。去年は2年生、今年は3年生でマウンド立った宮城くん、エースですよ、
はい、
興南高校のね、あの子ね、最初から投げてたのね。
あ、1回戦から、シードだから、
決勝戦はもう第1回から先発から、知らなくて、ほら途中から見てるもんだから、まあ途中でだからあんなにフラフラしてたんだなっていうね。もう延長13回の時、もうマウンドに立ってられない状況だったんですよ彼は、もう踏ん張れないっていうの、踏ん張れないっていうぐらい、
だって
もうフラフラしてたの意味が分かりました。私
だって250球ぐらい投げてるよね確かね、
最終的に
もう鬼だよね。
もうね、私もうちょっともう録画見た時にちょっとグッときてね。なんかもう最初途中から見たんで、
分からなかったから、
分からなかったんですよね。
リリーフかと思ったってことね。
もちろんそうなんでございます、はいはい、まだいつ変わったのかなとかも分からなかったし、いや変えてなかったんだっていうね、びっくりの方が大きくてですね、ガキヤ監督勝負に出たなと、ここまでやっぱりこの子を信頼してね、まあ、去年の屈辱というか、まあ、去年のね、この悔しさ、まあ、やっぱりね、いろいろ2年生ながら涙に、ね、負けた時ね、あの甲子園で夏泣いてましたよね、もう去年も、もう また帰ってくると言ってたんですけどもね、残念ながら、まあね、この思いは沖尚ね、ナインに、託して、きっとね、沖尚もね、やってくれると思います。
いや絶対さ、もうあれだよ、こんな接戦してるんだからさ、経験値としてはね、だいぶね、この甲子園行ってもそれがね、このなんていうの、この生かせると思うよね。
いけると思うよ。なんかね、ノーシードからね、上がってきた沖尚っていうのがね、なんともドラマチックというかね、
すごいよ本当に。
やっぱりこの気持ち、 すごいね、このメンタルっていうのもやっぱ大事だし、うん、やっぱこうなんていうの、この 暑さの中ですよ、うん、沖縄だけじゃなくてやっぱり、ね、内地暑いと思うんだよね。こう沖縄とちょっと違う暑さというか、まあ
違う暑さだよね、
なんか じわーっていうか土曜っていうか、
沖縄は
痛いんだよね、うん、太陽があ痛い暑いみたいな、で海風がねこう吹いてくるんでね、うん、どうにかこうだ
湿気もあるしね沖縄は。
まあ確かに
ジメジメしてるよね。
ジメジメしてます。
内地はなんかカラッとした暑さだよね。
そう、
うん、
私ね、なんかね、
なんかそんなイメージがあるけど。
あ、そうか。私千葉に住んでる時、東京行った時に息ができなかったんだよね。なんだろう、はい、なんだろう、
東京はまた違うんじゃない。
違うか、
あっちはもうコンクリートジャングルだから、
あのもう本当ね、息ができなかったんだよね。なんでか分からんけどね、風が来なかったんだよね、全然ね。だからね、いつもね、うちわとかこう、うん、センスとかを持ってね、こう歩いたイメージがあるんですけど、まあ、ちょっと兵庫県なのでね、またちょっと ね違うのかな。
そうね、
兵庫もね、まあ、港町というか海が近くにあるのかな、甲子園って、まあ、ちょっと分かんないですけど、あの、
うんうんうん、
あのね、
甲子園球場だよね、
甲子園球場の場所がね、うん、海に近いのか山に近いのか、いや街中なのかっていうのがちょっとわからないんですけども、うん、まあでもね、あの本当にね、この同じ条件の中ですよ、
うん、
またね8月6日から全国このね、野球選手権大会、
いや楽しみだ、
本当ですよ。もう私ね、予選の時からいろいろちょっと結果見ながら、こう雨でね、あのちょっと順延になったりとかして、うん、あのラジオでも言いたかったんですけど、私ラジオでこう甲子園のことも話し始めると、もうこればっかりなんだ、
そうね、
台風と甲子園の話ばっかりするので、うん、決勝までね、あえてね、何も言わなかった。自分偉いなと思う。
今年珍しいなと思ったもん。
もうね、多分ね、行ったら止まらない、ね、止まらない。ちょっと去年の反省を踏まえてですね、
はい、
まあ、台風情報も、まあ、ちょっと控えめにね、はい、甲子園情報も、まあ、控えめにというか、まあ、自分の中で解消しましてですね、まあ、決勝の結果ぐらいは行っていいんじゃないのっていうね、自分の中で解禁しまして。
いや別に毎回行ってもいいんですよ。
本当長いですよ。
うん、全然いいですよ。
長いですよ。まあじゃあここでね、もう直隆の気持ちをね、ちょっと組んでね、うん、言いましょう。もう言いたい。申し訳ございませんね。もうね、甲子園の話するさ、なんでだろうね、うん、まあ、甲子園ファンの一人なんですよね。
まあそうじゃないかな、まあ、
そうなんでしょう。で、この甲南の決勝戦の時に、うん、我々甲南高校のおばさんチームですね、
はいはい、
まあ、OG という形でこう、
はいはいはい、
十何名か同じ同級生でね、
はいはい、
グループラインがあるんですけども、うん、まあこのラインがね面白かった。もうね、やっぱりみんな
相当盛り上がったんじゃない。
もうね、私途中から参加だったんですけれども、うん、やっぱりいろんなね、内地とかいる友達も入ってるんで、うんうんうん、今どんななのとかってこうみんなでこう、あ、今テレビで見てるけどこんな状況だよって言いながら解説しながらの感想とかね、
うんうんうん、
もうね、ある人はね、もう助けてって来てましたね。もうシーソーゲームだったのでね、点取り勝負というか、本当に沖尚が2点取ったら甲南も取るぞと、ね、甲南が取ったら、あ、沖尚が取ったら、あ、沖尚がね、あれですよ、なんていうの、なんていうの、高校じゃなくて
全先行
先行校、ね、甲南が高校だったんですけども、うん、そうなんですよね、もう本当点取り勝負でね、
はい、
もうね、本当みんな助けてっていう、なんか悲鳴のようなね、ラインがね、おばちゃんたち繰り広げられたんですね。まあちょっとね、
はい、
はい、大変だったんですけども、
うん、
本当ですね、もうお願いだから、私がお金ですから、2校甲子園行かしてっていうね、こうライン上で、まあ、
ね、春はありえるんだけどね。
もうマンション売るよとかね、こういうね、
い
ろいろね、市場もね、こう、どんどんこう、ね、LINE に、ね、うん、変えていってね、
はい、
楽しかった LINE でございますけれども、
はい、
いやー、このね、なんとこのね、今年のね、
はい、
今年というか、まあ、2008年から、
うん、
監督、沖縄小学校を率いている、
うん、
比嘉公也監督でございますよ、はい、皆さん、
はい、
もう公也監督が、なんていうの、セレモニー、まあ、優勝インタビュー、
うん、
監督インタビューということでね、お立ち台に立った時にですよ、
うん、
髪の毛が黒くなっていった。もうね、これびっくりしました。
いや、どこ見てんの。
あのですね、比嘉公也監督って、はい、グレーヘアでね、やっぱりちょっとやっぱり高校野球ファンはちょっとね、
あ、そうなんだ、
そうだったと思うんですけど、優勝インタビューの時は帽子取りますよね、黒かったんですよ。みんなでも、嘘つきラインもね、黒くなってるっていうね。でもね、やっぱりね、彼は若いんですよ。まだ36歳の、監督なので。
若い。
そうなんですよ。やっぱりね、顔ハンサムじゃない、ハンサムなんですよね。おうおう、やっぱりみんな比較的、落ちなじらっていうかね、
おうおう、
キリッとした顔なんですけど、やっぱりね、 髪を黒くするとね、うん、ハンサム高校球児も抑えるぐらいのね、イケメンでしたね、やっぱりね。
ああ、やっぱ見るとかそこなんだね。
やっぱりここですよ。やっぱりね、日垣公也監督も静かにね、物静かにベンチでね、こうね、闘志をね、こう燃やしてるイメージがあるんですよね。なんかもうそんなに怒鳴らず、
なんか
こう、
確かになんか冷静なイメージがあるね。
そうですね、ベンチね。まあ、練習の時は分からないんですけれども、まあ、見た感じね、そういうふうに感じるんですけど、いやもう、インタビューのね、言葉も落ち着いてね、淡々とね、
淡々と
静かに喜びをかみしめてる感じがね、良かったんじゃないでしょうか、皆様。まあ、この日垣公也監督、1999年にエースとして沖縄尚学でね、エースとして春の選抜を制し、2008年にねこの沖縄尚学の監督になっております。すごくないですか。
じゃあ2008年ってことは僕たちの世代ぐらいかな。
そうかもしれないですな。
そうだね、そんぐらいだね。
そうね、はい、そしてですね、まあ、甲子園を71回選抜の県勢初の甲子園制覇だったんですよね、春ね、春の甲子園、このメンバーだったんですよ、日垣公也監督は。でね、また監督になった時は26歳の春ですよ、エース東浜君、ね、今ソフトバンクの選手よね。
はい、
はい、まあね、この子も率いての選抜王に帰り咲いたということでございます。公也監督ね、まあ、
素晴らしい、
楽しみですよ。やっぱりね、私はね、甲子園球児ももちろんそうですけども、毎回毎回なんですけど、監督たちにね注目がいくもうね、おじいちゃんたちのおじいちゃん監督大好きなんでね、もうなんか自分たちがもうキャーキャー言ってる時からの監督っていうね、まあ、智弁のね監督とかね、
なんか甲子園とか高校野球好きな人ってさ、そういうとこ見るよ ね、 なんかね、
見るね。
なんか
なんでだろう、
この生徒たちとか学校だけじゃないんだよね。
まあね、まあいろいろね、
なんか面白いよね。
そうですね、まあこういうところもね、楽しんでいただけたらなと思って、ちょっと今ね興奮しながらね、ちょっと抑えながらね、解禁になったっていうことでね、自分の中でですよ。
確かあれでしたよね、はい、すっとこのプーキーさんはあれでしたよね、智弁和歌山のファンでしたよね。
あ、そう、
もうめちゃくちゃ好きで。
じゃあプーキーと話しよう、プーキーちゃんとね。はい、ということでね、はい、まあ甲子園の話はもうこれぐらいにして、ね、
はい、
もう本当沖縄尚学千葉利用ということでね、はい、沖縄一丸となってね応援しましょう。
はい、ということで、はい、
何ですか、
ツイキャス来てますね、
はい、
ちっちこと眠りびめさんから、こんにちは、しょーい、
こんにちは、しょい、
はい、旧具志川市の俺さん、こんにちは、初見です。
はい、
高橋直隆のエッチ、
はい、ありがとうございます。
お風呂入ってこうねはい、アニゾーさん、
はい、群馬のアニゾーさん、
こんにちは、お久しぶりです。
お久しぶりです、
音小さくないということで、
あ、いかがですか、ちょっと今、
ちょっと上げましたので、
あ、なるほど、
気になるんだったらまたお願いしますね。
はい、お願いします。
コウタくん、こんにちはと来てますね。
コウタくんも久しぶりかも。
お、久しぶりです ね、
ね、
はい、ということで、はい、あと、ファミマの店員さん、こんにちはと来てますね。
こんにちは、ありがとうございます。
いつもね、このツイキャスでね、ファミマの店員さんがねコメントするとき顔文字が可愛いんだよ。絵文字か顔文字、いつも可愛いなって思ってる。
本当だ、ね、ニコちゃん音符がついております。ニコ、はい、ちゃんマークにありがとうございます。
はい、ということで、
さあね、まあ、本当、夏真っ盛りの沖縄でございますけれども、なんかちょっと今ね曇ってきております。夕立かな、
あのね、
ね、なんか急に
僕もね、那覇こっちから、あ、沖縄市から那覇向かうときに、
うんうんうん、
ちょっと通り雨がありましたね。パラパラって
ね、まあ、夏ならではというか、
ね、ちょっと不安定な時もあるよねこの気圧がね。
そうなんですよね。ちょっと今お話、甲子園の話をしている最中、なんかちょっとね、あ、なんかちょっと
ね、曇ってきたね。なんかちょっと暗くなってきたね。
暗くなってきたなと思ったらね、
甲子園の話したからかな。
ね、まさかね、まあ、はい、こうね、こうどんよりしてきておりますけども、まあ、帰り道ね、皆様、まあ、やっぱり夏休み入ってるせいかね、まあ、今度月曜日から夏休み入ってますよね、子供たちね。
そうですね、金曜日に学校が終わった、
はい、終わりまして
、っていう感じですよね。
そうですね、もう昨日から夏休み、
もうどこもおかしこも学生ばっかり。
そうですね、もう目の前にもね、子供たちが今たむろ
して群れを出してね
いらっしゃってますけども、本当ね、雨には気をつけてください。また暑さにもね気をつけていただけたらなと思っておりますけれども、はい、はーはーっていうかね、さっきね、ラジオ始まる前に直ったことも話したんですけど、はいはい、
うん、
海、もうね、
海ね、
最近海ばっかりです、うど もう楽しみはあったら海ってしかね言えない。
海いいよね。でも
海いいね。
先週も話したけどやっぱり見てるだけでいいもんね。
眺めてるだけ。そうなんだよね、うん、あんまり泳がんよね。眺めて遊んでるっていう
ね
海の良さを感じてるというか、ね、うん、海の恵みをいただいてるというか、
それぐらいでもいいと思うんだよね。はい、
さあね、あと そうなんですよ、うん、直高もね、あの海行ったよとかね、
そうそうそう、
いろいろ報告聞きまして、
そうそう、一昨日ね、後で話すんですけど、一昨日ちょっとひょって、ね、ドライブがあったら海行ってきたんですけど、
ね、いいですね、
やっぱりね、なんか
いいね、
ぼーっとなんか眺めてるだけで楽しいな、
うん、癒されるね、うん、
なんかそこのこのなんていう海は、うん、このバーベキューの会場とかもあったんだけど、
うん、
なんか人間模様がさまざまなさ見れてさ面白かった。なんか子連れがいたりとか、うん、あの大学生かながワーキャーやってたりとか、
うん、
外人さんが洋楽なが鳴らしながら乗ってたりとかさ、
あ、いいですね、
これもなんかね、なんか楽しいなって思った。
いい、やっぱね、東海岸と西海岸のね楽しみ方も違うよね。
違うね、
全然違うよな。違う違う、うん、夕方はやっぱり西に行くもんね、みんなね、
みんな西に行くね。
ほんと東はね遊びにというより見にかな。東海岸の海で泳いでるってイメージがあまりないんですよね。
あそうですか。
石川方面ではありますけども、 あっちも東海岸なんで、ね、金とかね、
石川らへんってビーチ、
あっちはあの
なんだっけ、
東、あ、名前は分からないです。
あ、ホワイトビーチとかも
みんな東ですね。
東だよね、
はい、合わせ方面から中久志とかね、う
ん、
みんなこう
合わせはないんだけどね。合わせは干潟なんで。
そうそう。そう、あ、なんかね、でも泳ぐというよりなんかこう、うん、眺める。
ああ、なんかでも合わせはビーチできるらしいですからね。
あ、
将来的に
もしやあの例のところに。
そう、例のところに、そうそうそう、
綺麗かな、
今人工ビーチ作ってる。
マジですか、うん、
だから観光地になりかねないよ、
まあ、合わせもね。おお、じゃあ東側もね、なんか観光地ってやっぱ西側、やっぱ西がね、まあ、ね、綺麗なイメージが。
チャタンとか、
そうそう、海とかもね、
なんかサンセットでしょ、うん、あのアラハビーチでしょ、うん、でギノワのトロピカルビーチでしょ。いっぱいあるもんね。
そうそうそう、もうここみんなね、うん、波の上の方もみんな西海岸でございますけれども、うん、やっぱりね、自分のイメージですよ、
うん、
東海岸は赤土が流出する頻確率が多い感じがするんです。
あ、そうなんですか。
なんかね、東回りでこう、まあ、うちの主人がちょっと石川出身なもんですから、うんうんうん、こう行くとね、金の方とか行くとね、うん、やっぱね、海とかに、まあ、海中道路とかそこまで感じないんですけども、うんうんうん、浜比嘉島の方とかあっち近辺に行くとね、やっぱりね、ちょっとね、遠浅干潮になりますとすごいね、赤土がね流出したり、こう雨の跡とか、
うん、
なんかね、めっちゃの、まあ、奥ではなくても浅瀬の方に、うんうんうん、めっちゃ、ね、赤土がね流出するんですよね。
あ、そうなんだ。
そういうイメージが強いんですよ、私。
あんまりイメージないな。あ、そうか、う
ん、なんか、なんか、まあ、まあまあまあ、その ところのなんか、まあ、環境のあれなんだと思うんですけどね、まあまあ、赤土流出しやすい場所とかね。
でもやっぱりなんか観光地っていうか、向けはなんか西海岸、
ね、東は西だよな、
西海岸側な気がしますね。
そうなんですよね、
東も頑張ろうっていう。
そうそう、東もね、だからこれから挽回ですよ。
あ、でも東海岸側もいい海いっぱいありますよ、
うん、浜比嘉島とかね、だから
さっきのホワイトビーチもそうだし、うん、浜比嘉とかね、
うん、そうそうそう、池とかね、
西原 あのキラキラビーチとかさ。
行ったことない。
あ、そうなんだ。
キラキラ、
あっちもいいよ。
わお、
あっちもね、もう駐車場も無料で3000台ぐらいあるから。そうそうそうそう。すごいんだよ。すごいんだよ、あっち。
すごい。
で、ね、近く近隣に、遊具が大きい公園とかもいっぱいあるからさ、家族連れとかは結構おすすめだよ。
西原。
うん。
キラキラビーチ。
キラキラビーチ。西原マリンパーク内にあるキラキラビーチね。
なるほど。
あとはもう、南城市行ったら、あざまさんさんビーチとかあるしさ。
あっちも東か
じゃないかな。
あ、なるほど。
多分こう言ってだから、うん、
そっかそっか。
だから東海岸側もいっぱいあるよっていう。
ちょっとあれですね、南の方に行くとちょっとビーチ化が進んでるね。
あ、まあ確かに。
南っていうか、なんていうの、西原方面、知念村方面とか、
やっぱあれじゃない、空港の近くだからっていうのもあるんじゃないかな、うん、
そっか、うん、ちょっと合わせもね なんだかね、だからビーチっていうイメージがね、
ないから、
もうないんだよね、パヤオってしかないんだよね。
合わせはよ、あのもう
昔からね、
買い取りに行くところっていうね、
そう
イメージ強いから、
潮干狩りね、だってトラポットのところで夕日ね、朝日見るとか、
そう
正月とかね、東海岸の方、合わせの方いっぱいするんですよ、人。
そう、めっちゃいっぱいしますよ。年に1回ぐらいじゃないかな。何人いっぱいなの、年に1回、
そう大晦日ね、はい、正月の朝はね、東海岸でめちゃくちゃ人いっぱいするっていうね、
そう、正月はね、あの合わせは結構、
混むよね、
うん、ビジュル合わせビジュルっていう有名な、まあ、有名なのかな、まあ、神社があるんですよ、
うんうんうん、
でそことかももう、1週間ぐらいはもう人がわんさかしてるんですよ、
ああ、そっかそっか、お前にね、うん、するということでね、
だ近隣に住んでる僕としては結構渋滞するから、ちょっと大変はしますけどね。
なるほど。
いやもう地元が栄えるって嬉しいですよ、でも。はい、ということで
ありがとうございます。はい、じゃあもうそろそろね、じゃあ CM 行こうかな。あ、
そんな時間か。
はい、じゃあ皆様メール、メッセージお待ちしております。アドレスが origin@fmnaha.jp、 すべて小文字 origin@fmnaha.jp です。 CM です。
FM なは78.0MHz。
ビッグワンでの買い物楽しみだな。
え、ニーニーや。
あ、ヤンキーだ。
だ、ジンカリオ。
いや、僕今日お金は持ってないんですよ。
ほらよや、今からビッグワンで買い物する人がジン持ってないだろかや。だ、持ってこい。
いや、本当です。ビッグワンは現金がなくてもエディや au ウォレットでお得に買い物が楽しめるんです。
だ、やり方なろう。
よしなをいつも安くビッグワン。
ただいま。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日午後5時から7時まで毎日オンエア。沖江通りのスタジオ観覧も大歓迎。ツイキャス、ポッドキャスティングならいつでもどこでも。 YouTube、Ustream から動くオリジンメンバーもチェックしてね。
何かを待つかのように。
はい、火曜リジンチャンプル FM 那覇より生放送でお送りしております。うどんです。
直隆です。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。ちゃんつけなかったから、こっちもなんか今ちゃんつけなかったよ。 今
でもうどんです。こういう時ってあるんだよね。ポンと抜ける。
初見の人さ、うどんですって聞いたら何かなって思うよね。これが名前って絶対思わないよね。
うどんちゃんです。はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、ツイキャス来てますね。
はい。
なんだっけ、どっから来たっけ。スイッチブレイドさん。
あ、ありがとうございます。
はい、こんにちは。
こんにちは。
高敷直隆さんが、立川志らくさん化してるということで。
立川
志らくさんってあの、落語家の人ですよね。
はい、落語家の人。
今ちょっと画像を検索してみたんですよ。
はい。
言うほど似てるか。
おー、志らくさん
似てる。
あ、ね、あのテレビとかも、いや、
あれかな、先週かけてきたメガネとかが似てるからかな。髪も短くなったしね。
うん、
はい、ということで、スイッチブレンドさん続きね、タピオカが700キロカロリーあるとして、タピオカドリンクの飲むのをやめたスイッチブレイドですということで。
700もあるの、あれ。
そんなにあるの、
あの丸が。
タピオカ自体はそんなにじゃない。
なんだろう。
じゃあ巷で今そこら辺の、あの沖江通りとかでタピオカ買ってる女子たちはもう太る元を飲んでるってこと。
やっぱ結構流行ってますよね、タピオカ、ね、
流行ってる流行ってる。すげ
ー、
でもあれだね、
まあ、デザート感覚で飲んじゃうよね。
まあね、あのでもあれなんだよ、スタバのさ、フラペチーノとかも結構カロリー高いんだよ。あれ、あれも多分こんぐらいあるよ。700キロカロリーぐらい。
あ、高そうだな。
すごいな。なんか飲むあれが、飲む気がなくなるね。だって、はい、おごってあげるっつって渡されて、ありがとうっつって、うん、700キロカロリーって言われたらどうします、う
ん、弁当食べたいよね。 700キロカロリーだったら弁当食べたいって思うかもしれない。
そうだね、700キロカロリーって結構一食分ぐらいだよね。
結構な、やっぱちょっと唐揚げ弁当とかね。
ねえねえねえ、
まあ、もうちょっと800ぐらいするかもしれない。でもいやいや同じぐらい。
おお、カツ丼ぐらい食べれるんじゃないか。はい、ということで、ね、ファミマの店員さん、合わせも頑張ってということで、もう合わせも頑張りますよ本当に。でも近くにね最近ライカムとかもできたから本当になんかいっぱいにやってきたんだよね。
観光客がねたくさんいらっしゃってますからね、
はい、芝居太郎博士さん、あ、万日場しょい、
はい、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
そうなんや、そっか、なおたか立川志らくさんか。
僕でもあんまり有名人に例えられたことないんですよ。
でも行ったことある自分、なおたかに。
誰、
もうねちょっと名前忘れた。
名前忘れるんかい。何に出てた人、
ジャニーズに、ね、似て
る。ああ、なんか言ってたな前、
言ってた、
でもジャニーズの人に逆恨みされるよ。
そう、でもなんか笑顔が似てるんだよな。
笑顔が
でも、ね、この子の名前がわからないんだよね。
あ、なんだっけ、
ニュースの、
ニュースの、なん、自分も聞いたけど忘れた
な。うん、お名前がね出てこないのよね。
昔小学校ぐらいの時に、あの僕坊主だったんですよ、
うん、
坊主だったんで、あの、品川博士の品川に似てるって言われてましたよく。
確かに。
坊主だったんで、
確かに、まあ、坊主ね、う
ん、それがすっごい嫌だったんですよ僕。
まあ確かに、ね、
まあ、失礼ですけど、まあ、失礼ですけど、
でもね、
当時思春期の僕にとっては。
あ、そうか、今ではね、 あれだけどね、
ちょっと あんまりかっこよくないお笑い芸人さんのに似てるって言われたのでちょっとショックだったんですよ。
そっか、
だから今でもあんまりちょっと好きになれない自分がいるっていう。
ちょっとちょっとちょっとトラウマみたいな。
うどんさんいます、この似てる人って。
自分ですか、
よく誰かに似てるって言われるとか。
キャラクターが多い、もうゆるキャラですよね。
まさかの二次元とか
って。そうだからアンパンマンとかガチャピンとかペコちゃんとか、もうずっとで若い時からこんなですよ。
あ、そうなんだ、
うん、
あ、でもまあキャラクターってこと、まあ、いいってことですよね。
いいのかな、分からん。
マスコット的な、
マスコット的なものに似てるってね。ちっちゃい時からデブなんでね、なんか多分そういう感じじゃないですかね。
あ、体型はあんまり変わってないんですか昔から。い
や、今の方がデブだけど、でもやっぱりデブでしたね。
へえ、
うん、あのちっちゃい時から大きかったみたいです。
あ、
3800で生まれて、なんか母曰く骨太っていう。
あの僕も最初大きめに生まれましたよ。
あ、
僕4000オーバーでしたもん。
おお、大きく産んだお母さん。4000
オーバーで、
すごい、
もう小学校低学年まで僕ずっともうぽっちゃりしてたんですよ。
あ、
そうなんですよ。
そうそう、自分も、まあ、昔の写真からね、
うん、
まあ、比べると、あ、昔痩せてるねって思うけど、でもあの時も別にガリガリとか痩せてる人ではなかった。いや本当に本当に、
いいものを食べさせてもらってたんだね。
クエブですよ、クエブ。ね、
はい、
クエブ、うん、めっちゃありますよ。
はい、ということで
ね、はい、もういろいろね話してきたんですけどね。さあ行きましょうか、今日は何の日、
イエーイ、
7月23日、本日は、踏みの日。
踏みの日。
踏みって、
なんで？
紙、あの、お手紙。
ああ、文？
うん。踏みの日。
はいはいはい。
7月の旧称が踏み、あ、であること。
え？なんてなんて？
踏みであることの、踏みの語呂にちなんで、踏みね23。
ほうほう。
郵政省現日本郵政グループが記念日に制定。
お、
毎月23日も踏みの日となっている中で、特に7月23日に関しては記念切手が販売されるなど、手紙や踏みに関していろんなイベントが実施されておりますということですよ。お手紙の日ね、踏み、うん、
お手紙の日
よく言いますよね、踏みって昔ね。そしていきます、米騒動の日。いいね、
いいね、いいね、
歴史的ですよ、はいはいはい、1918年大正7年の7月23日、富山県魚津の主婦たちが米の県外輸出を阻止する集団行動を起こし、うん、その後全国的に発展した米騒動の始まりとなったことを受けて、
うん、
この日に米騒動の日と はい、制定しております。
へえ、面白い。え、最初主婦だったの？
だからね、
すごいね、
主婦たちがね、
もうやっぱ家計を守ってる女性がもう無理ってなったんでしょうね、うん、これ。
そうですね。この理由が3つあったらしくて、
はいはい、
米の需要拡大に生産が追いつかなかったこと、そしてですね、米の輸入が自由化されなかったこと、
ほうほう、
そして米価が米価かなが 急騰したことに加え、
はいはいはい、
民主主義の普及に伴い反政府的運が高まったことも全国的な騒動につながった。このことからある種の教訓として米騒動の日が設けられていますということです。
なるほど、よ、歴史的にはな、ねね、この授業とかで学んだりしたけど、やっぱ案外覚えてないもんね。
確かにね。でもまあ大正7年ということで、1918年ということでね、結構ね、前の日から 前からね。
そうなんだね、
結構ね、
そんぐらいなんだ大正。はい、はい、どうしたの。
はい、そうです。はい、そして他にもあるよ。7月23日の記念日、鮮度保持の日。
ほう、
鮮度保持わかります？鮮度保持、
鮮度保持、
鮮度、
あの新鮮の鮮ってこと。
はい、
ほうほう、
を保持する日となっておりますよ。
保冷剤とかってこと。どういうこと、どういうこと。
読んでみましょう、
はいはいはい、
7月23日が1年のうちで最も暑い、
うん、
ということが多く、
はいはい、
生製品の鮮度が落ちやすい日でもあるため、その啓発の意を込めて高鮮度保持フィルムの製造販売などを全国展開している株式会社ベルグリーンワイズが記念日に制定。
お
ベルグリーンワイズですね。
いや、読み方、
株式会社ベルグリーンワイズが記念日に制定した。
ベルグリーンワイズ、
はいはい、あの高鮮度保持フィルム、あの弁当の上とかにあの置くフィルムとかかな、あの腐らないようにこうあるんですよ、こう、
あ、
よくたまに ね、ありますよね、
あるね、
はいはいはい、
高鮮度保持フィルムっていうんだ、あれ。
そうなんですよ、こういうね、フィルム製造販売などの全国に展開してる株式会社、
うん、
ベルグリーンワイズ社が記念日に制定したということで、
は
い、
へえ、
今日はね、やっぱり一番7月23日で1年のうちに一番暑い日ってされるね、
まあ、平均気温的にってことなのかな。
そうなんです。それをまた踏まえてですよ、
うんうんうん、
本日日本最高気温となる 41.4 度を観測した日でもあるんです。
41度、
41.4、
はあ、
怖くない？
怖いね。
怖い、
すげえ。
そうなんですよ。なんとそれも去年、2018年平成30年の7月30日に、
うん、
あ、三、
なんて、
すいません、間違えた、はいはい、2018年平成30年7月23日、
うん、
今日ですね、
去年の今日ですね、
はい、去年の今日ね、はい、埼玉県熊谷市で 41.1 度まで気温が 上昇し、なんでこれ、なんでこれ 41.1 なの？
なんでなんで？
項目では 41.4 度観測って書かれてるのに。
まあ、読んでみたらいいんじゃない？まあまあまあ、とりあえず。
まあね。観測史上日本歴代最高気温記録を更新した。
はい。
また、東京青梅市でも 40.8 度を観測し、都内初の40度超えを記録。
お、
全国的にも、まな、ね、この日はね、
うん、
真夏日、30度以上が、627地点、
うん、
猛暑日35度以上が241地点となり、観測地点の約4分の1で猛暑日が観測されるなど、各地で記録的な朝となりました。
うん、去年すごい暑かったもんね、全国的に、
ね、やばかったね。まあ、今年もね、ちょっと怖いんですけれどもね、まあ、これを受けて気象庁は災害級の気温として異例ともいえる表明を行い、うん、命の危険があるという見解を示しましたということです。
沖縄去年避暑地だったもんね。
本当だいたい最高気温31度とか32度とかね、うん、上がっても33度ぐらい、あの40度近くってめったにないよな。
ないんじゃないかな、沖縄。
だって内地ってさ、もうこういう夏暑い時って36度とか35度とか、
ね、
こう全国の、ね、天気とかで表示されるんですけども、うん、沖縄ね、まあ、外出て、ね、太陽とかも直射日光とかあったらこれぐらいあるかもしれないんですけど、うん、でも平均気温は32度とかね、最高気温、うん、
熊谷とかでも結構有名だよね。
有名ですよね、熊谷はね。
暑いところでね。
そうなんですよ。まあちょっとね、こう
すごいな。
去年、もう去年観測されてますから、うん、なんかね毎年毎年な、あ、年々なんか暑くなっていってんじゃないかなって、やっぱりねみんなよくねニュースとかでも言っているんですけども、うん、去年2018年がやっぱりあれだね、いろいろ記録更新しております。
おうおう、
本当にね、あの順位がね、先ほど申しました2018年7月23日去年の今日ですよ、
うん、
はい、埼玉県熊谷市で 41.1 度、
うん、
そして2位が去年2018年の8月8日岐阜県美濃市で41度。
岐阜、はあ、すごいね。
そして2018年8月6日、
はい、
岐阜県金山市41度。
岐阜県暑いな。
岐阜県暑いね。やっぱなぜでしょうか。
すごいね。
やっぱね、岐阜県とかってやっぱり海がない県さね。
そうだっけ。
あ、長野とか岐阜とかそうじゃなかったかな。
岐阜のポジションがあんまり分かっていない。
いや、そうか。だからなんていうの、いや、なんか涼しいってイメージだわけよ、自分からしたら。長野とか。
ああ、でも長野は、なんか、夏は暑く、冬は寒いイメージある。
そう、うん。あらまあ。
なんか意外に暑そうなイメージがある。
盆地とかなってんのかな。
可能しれないね。
うん、その可能性もあるよね。山とかでさ、うん、山のせいでさ。山のせいってのは失礼だけど、山のこの配置というか。
ね、あのどっち側かっていうのもあるよね。こう日本海側かオホーツク海側かっていうの、
なん
か関係してるよね。で沖縄も涼しいんだよね、じゃあ。
そうね、
どっちかっていうとね。
そうね。
でも沖縄はあれじゃないのかな、年間通してなんだっけ、曇りが多いからさ、
うん、
あんまり気温的にもそんな上がらないのかな。
そうですね、やっぱりこうなんていう、熱帯地域、
亜熱帯
地域だからなのか、夕方ねパーってちょっと雨降ったりとか、あの夕立という
か、ね、意外にねそんなに気温は上がらないんだよね、うん、
上がらないんかな。
でも内地の上がり方見てると怖いもんね。
俺さんより、
はいはい、
夏は暑くて冬は寒い、普通やしてく
れ。いやだから夏は涼しそうなイメージがある言うたからそう言ったんだよ。おう、
その通り。
はい、はい、アニゾーさん、フェイスブック見たら去年は酷暑だったねということで。
あ、うん、去年なんか覚えてる、
うん、覚えてるぐらい暑かったもんね去年ね。
覚えてる、なんかね沖縄が避暑地っていう言葉がもうちょっと
面白かったもんね。
うん、え、なんでっていう。
なんか全国の気温、なんか天気図見てもさ、うん、もうすごかったもんね。
うん、なんでって
思った。沖縄が一番なんか気温低いけどみたいな。
そうそう、過ごしやすいっていうかね。もうやっぱり覚えてますね去年のことはね。
やっぱり覚えてるもんだねこういうのってね。
うん、うん、うん。うん、はい、で
何ですか。
はい、俺さんからもう一つ、はい、あの連絡があります。
何ですか。
直高、今日は赤い服着てるけどこの後闘牛かって
。合わんよや。合わんよや。これも僕誕生日に別の方からもらった T シャツで。
あ、ま、マリオが書かれてる。
ちょっとマリオがねいっぱい、
でででで、で火のあれ球を投げる場面かな。
マリオ何期分かな。何期分か言いますね。
ですね、
はい、うどんちゃん、
はい、
今日も髪になんか巻いてるね。
そうそう、白髪隠しです。
性癖、
うん、違う。違う、もうね、あの行く時間なくてさ、美容室に明日か明後日行きます。
お、
明日だな、明日かな。
これってあれなの、自分で染めるのはやっぱ難しいの。
いや、自分で染めてもいいんですけど、
め
んど
くさい。
ちゃんと染めれない。
あ、
そう、髪が多分短ければあれだけども、長いとさ、
うん、
つけるさ、ピヨンってなんかこう薬つけて、うん、分けるときにビヤって香りついたりするんだよね。わかる。もうね、説明できない、これでね。
それは単純に
もうへったくそなんですよ。
そうだよね、きっとね。
できないんだよね、なんかね、ちょっとなんていうの、もう軽く染めればいいっていう、
はい、
ければいいと思うんですけど、撮影とかね。
え、明日はじゃあ行くとしたら、ちなみにこのカラーだけ。
あ、はい、もうカラーだけ。
カラーだけ、
はい、まあ、たまにあの毛先とかね。
え、
あの、
おいくらぐらいするんですか。
自分がやってるとこれね、結構ね安いんです、根元とか。 白髪生えたところだけ、全体染めは結構高いけど、うん、白髪生えたところだけの根元染めっていうのがあって、はいはい、それ加えて、まあ、ちょっと トリートメントとかも、はいはいはい、あの地肌とか髪にいいトリートメントもやって約4,000円ぐらいですかね。
やっぱ大変だね。
これそれでも安い方だと思います。
あ、そうなんだ。
はいはいはい、まあ、カットとかこんなのもあのちょっとあの加えると、まあ、5,000円超えぐらいになりますけどね、うん、なるほど。
しますね結構。
はい、頭マッサージよくやってもらいますプラスアルファで もうめっちゃいい気持ちなんですよ。何かあったら自分髪の毛とか、あ、髪の毛だけシャンプーしに行きましたから、
ね、
頭痛持ちなんですよ。めちゃくちゃ
面白い。
そう、もうなんかこうマッサージやっぱ上手、
リフレッシュってこと、
上手ですから、プロですから。まあ、1200円ぐらいでね、まああのちょっとあの炭酸とかね、
あ、あるね、
あの地肌、
あるあるある、
ね、あのちょっとなクレンジングみたいなのとか、うん、あるある。まあ、普通にシャンプーとかでも800円ぐらいとかでもできますから、行、うんうん、きますね、私、シャンプーだけでも行っちゃう。
なんか逆にそれだけで行っていいのかなと思って、
めっちゃ行っちゃう。
別に多分あっち的にはいいんでしょうけど、なんか僕はあんまりなんか行けないなって、う
ん、頭痛持ちだからかな、なんかね、ちょっとね、ヘッドスパ的な。
あ
今風に言ったら、今風に言ったらヘッドスパ的な感覚で行きます美容室には。
あ、
いや、白髪生えてきてるよ、どうする、今日染めるね、うん、もう少し頑張るっていうね。髪は洗いに行っても染めないっていうね、
その攻防がすごい。
やっぱパーマ焼いたらね、やっぱりね、このね、醍醐味はね、ユンタクですよね。
あ
ー、はーはー。コーヒー出しますからね。
だからね。
コーヒー、たまにね、え、これもらったよってね、小足とかね。つけてもらいますから。
自分も行くところコーヒーなんか出してくれるな。
あの夏はね、冷たいものとかね、うん、あの、出してくださいますから。なんかね、
カフェのような。
そうそうそうそう。癒し空間でございますけれども、はい、明日行ってこようかなと思ってます。もうちょっとこれね、本当ね、帽子幅広なんですよね、あのヘアバンドがね、うんうん、めっちゃね、隠れてます。隠れてると思ってる、自分で隠れてる、大丈夫、
隠れてると思いますよ、
うん、はいはい、というかね、はい、まあね、
今ヘッドホンもしてるからね、よくわからないんだよね。
そうなんですよね、はい、ということでね、
はい、
お、あ、いろいろ来てますね。
うどんちゃんは美容院でコーヒー出してもらえるの、たくあんもって来てますよ。
たくあん、たくあん、
たくあんって、いや、コーヒーとたくあんって合わんだろ。
いやだ、まずそう。
はい、ちょ、いや、失礼、試合見こうかな。
はい、行きましょうか ね、 そうそうね、ごめんなさいね、ちょっといろいろと締めもあるなんでね。はい、では皆さん CM 行きます。 CM でーす。
78.0 FM ナハ。Your radio station. Okinawa.
はい、どうも、リップサービスです。
江森さん、今日も顔が大きいですね。
いや、誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよ。お前、酔い品たくさん並べたろか。
お、今日も滑り知らず。
当たり前や、お前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復絶倒間違いなし。
え、絶倒ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
酔い品をいつも安く、ビッグワン。
いや、叫んでも無駄だ。さあ、悪いことをしてやるぞ。
ちょっと待て
ー。あ、この声は。
ちょっと待てー、すぐ行くからな。今ビッグワンで買い物中だから、あい、お菓子もラーメンも安いな。
まだですか。
もうちょっと待てー。そういえばシャンプーも切れてたな。すぐ行くぞ、洗剤も安いな。
いや、早く来い。
よい品をいつも安く、ビッグワン。
この番組は、よい品をいつも安く、ビッグワンの提供でお届けしました。
はい、火曜オリジンチャンプル FM の早より生放送でお送りしております、うどんちゃんです。
なおちゃんです。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、うん、ね、いろいろ喋ってまいりましたけども、
はいはい、
ちょっとね、あの舞台告知をちょっとねさせていただきたいと思います。
はい、僕たちね、役者やってますからね。
はい、ちょっとじゃあなおたかの方からお願い。
あ、はい、僕からいきます。はい、じゃあですね、僕のやつはちょっと再来月9月になるんですけど、
うん、
ラストページという作品に僕、出演することになりました。
おめでとうございます。
はい、 これ昔、何年前かな、 4,5 年前ぐらいに劇団 H2O の公演でやった高校生のこの脚本なんですけど、はい、それをあの僕たちがあの頑張って高校生になろうかなと。
わ
お、もうさ高校生できるのかなってちょっと思うんだけどね、うん、この26にもなってさ、うん、はい、ということで
何も言わない
ちょっとね、うん、フォローも欲しかったけどまあいいか
楽しみ楽しみ。
あらすじがですね、はい、17歳夏、私たちを取り巻く世界は永遠に変わらないと思っていた。今がずっと続いていくのだと信じていた。だけど物語に終わりが用意されているように私たちの今はいつか終わる。だから限られた時間の中で私たちはかけがえのない一瞬をかみしめるようにそれぞれの物語を紡ぐんだ。真っ白な余白を埋めながらラストページに向かって、ということで、
はい、
はい、
青春ドラマですね。
青春群像劇です。
群像劇ですね
はい、ということで、9月なんでね、まあ、うん、まあまあ皆さんなんとなく予定を空けていったら行きたいと思います
ね。はい、ありがとうございます。
はい、じゃあうどんさんお願いします。
はい、では行きましょう。
はいはい、
ですね、のお盆ですよ皆様。今年のね、の沖縄の旧盆はですね8月13、14、15となっておりますが、その13、14、15終わってで、うん、お盆終わって2日後ですね、
はい、
8月17日土曜日、8月18日日曜日に、なんと、劇団 WOC の本公演がございます、
はい、
公演名は雨のち晴れ、今夜は妖怪日和ということで、作ミッチ、演出が深夜荒垣氏となっております。
はい、
時間がですね14時19時の計4回公演、場所がヒメールピースホールとなっております、
うん、
那覇市あさとにあります、
はい、
栄町市場の中にございますので、あさと駅
からすぐだね。
からすぐですかね。
ちょっとですね。
地理的にね、ちょっとね。
あさと駅から徒歩3分ぐらいですね。
あ、徒歩3分。ちょっとね、迷うので、ぜひ行きたいよということは、近隣のお店の方に聞いてください。
はい、一応、ひめよりピースホールで検索したら出てきますし、ひめより同窓会館でも出てきます。
秘密同窓会館、
はい、
皆様よろしくお願いします。
お願いします。
近隣の有料駐車場へのご案内となりますので、どうぞご来場の際はバスモノレールをご利用くださいませ。
はい、
料金が一般1500円、小中高生500円、当日500円増しとなっております。お問い合わせは、オリジンコーポレーションまで 098-866-6118 866-6118 まで。そして出演者の、ね、SNS でも、チケット予約受けたまっておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、はい、ということでね、
はい、大人たちがね夜遅くまで稽古してるからね
ちょっとね妖怪日和っていうことでね、妖怪です妖怪になりますということで、
あらすじとかまだ言えない感じ。
そうですね、まだ
気になるな。だってタイトル聞いてめっちゃ気になるね。なんか
本当ですか、
妖怪日和って
ね。えそうなんですよね、ちょっと稽古始まってるんですけどね、うん、何なんでしょう、ね、またね、
いやや、ってる人が何なんでしょう、
何なんでしょう、あらすじね、うん、またまた次週、お話できたらなと思っておりますので、はいはい、よろしくお願いいたします。
来週ね、
はい、
来週ね、聞けるといいな。
はい、ということでね、うん、監督はアニヒアかってね、俺さんから愛情いっぱいの言葉をね、はい、いただきました。
もうアニヒア呼ばわりですよ。
アニヒアでございます、はい、やっぱねアニヒアの頭の中はね、やっぱ分からん、
ね、
うん、すごい、あ、いい意味ですよ、すごいんですよ。
そう、
予想ができない、誰がも、彼しか知らない。
何かと天才を紙一重って言いますもんね。
これ何かって言ってほしいかな、ね、はい、ということで、まあ、そうですよ、ね、そうなんですよね。
だって
美人はそうだよ、美人は3日で開けるけどブスは3日でなれるんだよ。
いや、
そういうことでしょ。
何のフォローだろ
そういうことでしょ。
そういうことなの。
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 でもね、
はい、
本当に、まあでも自分で天才言うてますからね、あの人ね。
うん、まあまあ、ね、
そこら辺が
言霊ですよ。ね。
言ったら叶う的な。
何事も言霊ですから。ね。
受ける。
はい、ということでね。はい、はい、いろいろね、直隆も高校生に扮すると、うどんも妖怪に扮すると必死でございます。
必死ですよ、ね、本当に。
みんなね、もうやっぱ直隆でまだまだね、ここ行けるんじゃないかなと思って。
いや、
今日までちょっともさってるけどね。いやもうね、綺麗にこうするとね、
ちょっとひげ生えてるからね。
そうそう、今日ちょっともさってるんです。いいと思いますよ。
でもね、今回この僕たちラストページやるにあたって、 最年長が多分僕なんですよ。
あ、じゃあヤングチームだね。
僕とマサト、徳地マサトも出るんですけど、この2人、あと前城美鈴っていうあの方がいるんですけど、まあ、その人と3人が同い年なんですよ僕たち。だから最マックス26。
いいよ、もう超若い。もううどんよりも22も若いな。
最年少がなんとキナカノン。
あ、カノンちゃん。
カノンだから19か。
あ、そうか。
だから高校卒業したてなんですよ、あいつは。よ、
もう高校生だよね。
もうほぼ高校生じゃないですか。
高校生ですよ。
だから同い年で、この見えるのかっていうね、ちょっと、
あー微妙だな。大丈夫よ、
ちょっと免疫とかやって、
そうちょっとね、ちょっとういしくね、
若々しくやりたい。
はい、若々しくね、ういういしくね頑張って。
はい、
そうだね。26か。
26だよ。
もう若い。もう26あんなことしてた。
いや、もういいから。はい、じゃあ次がですね。はい、今週のインスタの、インスタ企画の今週の1枚ですね。
はい、
はい、
じゃあ直隆は何をしますか。はい、僕はですね、
前半で少し喋ったんですけど、おととい、ちょっと夕方ぐらいに、読谷の、あっち、なんていう海なのかな、
き
な
かかな、
きな、
きなか、
きなビーチ、
きなかビーチか、
きなかビーチっていうの、
違うかな、
あのイオンタウン読谷の裏手にあるビーチなんですけど、そこに行ってきて、はいはいはいはい、ぼーっと海を見てたんですよ、したら、ちょっと、なんか、砂浜でカサカサカサって動いてたので、それを激写してきました。
わお。
まあ動画載せるので、はい、その正体が何かはちょっとインスタで、
はい、ちょっと 海関連でね、
もうめっちゃなんか、
やっぱいいよね、
癒された。
海いいよね、
何もしないのに30分ぐらい海見てた、ずっと。
うわ、もうこの砂もいいよね、
砂もいい、
匂いとかね、
はい、
こうむちゃむちゃ赤もいい、ね、
はい、ということで僕はこの1枚ですね、
はい。まあ、うどんはですね、ちょっと食べ物系です。
お、
まあ、これ前にもインスタグラム載せたと思うんですけども、
はいはい、
2つ載せたいと思います。もう先週食べたナンバーワン、ツーですよね。
お、
そして第2、トマトラーメン。
お、
亀屋のトマトラーメン。
トマトラーメン、
亀屋のトマトラーメン食べたことありますか。
わかんない。
めちゃくちゃ美味しいんですよ。
初めて聞いた、
これ。
うん、
ちょっとね、辛み欲しいときタバスコ入れるんです。
へえ。
ちょっとスパゲティみたいなね、パスタ、トマトパスタみたいな。おー、でもラーメン。
これが2位。
2位。
はい、1位は、
そして1位がお友達のお家に遊びに行ったときの、
はい、
オムライス。
人が作ったオムライス。
もうさ、久しぶりに食べたっけ、オムライスって。
おうお
う
お
う。で、また何ていうのかな、ちょっとケチャップライスにちょっとなんかこう、あれがあるんでしょうか、なんか旨味みたいなのがあるのかな。
独特の、
はい、なんかとってもケチャップライスが美味しくて、普通に卵乗せるんじゃなくて、なんかちょっと、まん丸くふわっと乗って、その上にね、チーズがとろりんこ。
良いね。
よかった。めちゃくちゃ美味しい。こう、二つをね。
オムライスとチーズは合う。
合う。あんまりこんなの食べたことないから、うん、オムライスにチーズとかもう絶対美味しいさ。
美味しい。
食べてもね、なんかちょっとね、ケチャップライスがちょっとね、ガーリック風味で美味しかったんだよね。
良いね。
なんかちょっと甘さ控えめ、甘さ甘くないケチャップライス、うんうん、大人の
いい、ね、
それにねチーズ絡めてね、
うわ、
ちょっと手作りのオムライスだけど、ちょっとね、レストランの味した
みたいな。
レストランの味した。
ちょっとおしゃーんっていいな。
そう、レストランって言って大丈夫？
あー、なんでいいよ。
お店の味だ。
いいよ、レストランの味で。
レストランの味しました、
うん。はい。あー、ウケる。
ということでね。
はい、ということで。
はい。今週のインスタも ね、どうぞ皆様、
はい、
二人の渡嘉敷直隆うどんちゃんで検索すると、多分出てくると思いますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、あとですね、うんうん、なんかこの、僕たちのインスタの投稿にね、ちょっと、コメントとかいただけたらね、うん、こっちもね、ちょっと。
そう、コメントいただいたんですよ。
コメントいただいたので、
もっと。秋田県から、
そう、
二人、ね。
ポッドキャストで聞いてますということで。
ねえ、本当にありがとうございます。
ちょっと励みになるのでね。
励みになるので、はい、ありがとうございます。
ぜひお願いします。
はい、ではね、1時間お付き合いくださいまして、ありがとうございました。俺さんもね、後半ね、お風呂から上がったよということで、ツイキャスたくさんいただきました。本当にありがとうございます。
うどんちゃんも高校生やったらいいさ。
できるか。
怖い。でもこの前やってたさ、あれ。
怖いだろ、でも。
なんだっけ、
やったよ。
なんだっけ、あれ。
無理やりされてた。
あれや。
娘の小ザコロセフが来
た。みよこでしたっけ。
分からん、忘れた。
みよこの誕生日みたいな感じじゃなかったです。
わ 払うな、もうやってたでしょってよりもさせられてたんですからね。
だってね、ちょっと制服入らんから加工してたもんね。
そうそう、こっちね、あのストき切ってました横 ね、 入らんからね、
はい、高校生の経験はありますということで、
はい、ありがとうございますということでね、
あ、万代さん、はい、こんにちは、はい、もう終盤だということで、
あ、ごめんね万代さん、ありがとうございます、だいぶ終盤だよ、はい、1時間お付き合いくださいませ、ありがとうございました、また来週お会いいたしましょう、
はい、
本日の相手は劇団 WC うどんちゃんと
劇団大勢の渡嘉敷直隆でした、
ありがとうございました、
バイバーイ、バイバーイ。